本語の SBS です。
ラスナさん、今回の会場サブステーションですけども、いかがですか、はい、感想は。
あ、なんか建物自体がすごい大きくて、で天井も高くて、あと窓がすごい大きな、ま、窓がいっぱいその会場のギャラリーのところにあって、だからすごくあんまり普段やることのないあのシチュエーションというか、そういう会場だったんで、なんかあの面白そうですね。なんか、
うん、もう全部セットアップは終わられてますよね。
そうですね、はい、うん、ちょうど昨日一昨日くらいから準備して、それであとはもう演奏するだけっていう感じですかね。
ああ、そうですか、はい、あの演奏前にこういうインタビューって緊張しませんか。
そうですねあんまりないですけど、うん、はい、でもまあなんかいろんなところツアー回って、まあたまにそういうこともあったりとかして、まあなんかあの大丈夫ですまだ
、はい、さてそのセットアップですけれども、はい、あのハンドレッドキーボードなんですけども、はい、文字通りハンドレッドあるんでしょうかね。
あの実は106台。
ああ、じゃあ100よりもっとあるんですね
そうですね、はい、実は作品のコンセプトっていうか作品のパフォーマンス自体には、まあ、あの複数のキーボードで、まあ、そういうちょっと複雑な音の共鳴の現象みたいなのをメインに扱ってるんですけども、まあ、一応なんていうかタイトルとしてハンドレッドキーボードとは言ってるんですけども、一応なんか106台でやってます今回のツアーは。
ああ、その106台に行き着いたところですけれども、はい、あのどうしてそれがちょうどライトナンバーだっていう感じになるんですかね。
あ、実はまあ最初始めた時はまあそんな20台くらいから始めて、まあ、だんだん増えていったって感じなんですけども、なんかその音のぶつかり合いとかそういう共鳴とか音の現象をメインに扱ってるような作品なんですけど、でそれがやっぱり面白い形でぶつかるのが、まあ、なんかちょっと円形を描くような形で配置、キーボードを配置するのが一番分かりやすくその共鳴を聞けるっていうか、まあ、聞く方もその周囲を動いたりとかして聞いたらすごく分かるんですけども、でその円形を描くのをなんとなく綺麗に配置していったら、まあ、なんか106台に落ち着いたというか、でもまあもちろん別に106台じゃなくてもまあ全然できるんですけども、実はあのヨーロッパ先月ツアーしてたんですけど、その時に現地のフリーマーケットとか、まあ僕よくどこでもツアー先でそういうあのフリーマーケット行ったりとかそういうとこ行くんですけど、そこでちょっとキーボード安いのとか見たことないのあると買っちゃったりとかして、それでツアー中にまた増えちゃって、それで今106台になったっていう感じなんですけど。
安いのとか高いのとか、その音、はい、その好きな音ってどうやって選ぶんですか。
あの作品自体があの結構あのおもちゃのそういう安いキーボードが実はほとんどなんですけども、そういうおもちゃのキーボードって同じ音程の音を抑えても微妙にそのチューニングが違って聞こえたりして、で逆に僕の作品っていうのはその微妙な音のチューニングのズレ自体を扱ったものなんです。だからその安いキーボードみたいなのをいっぱい集めて同じ音程で鳴らすと実はなんかすごい複雑な共鳴が埋められるっていうのを発見して、それでやり始めたので、そういう安いキーボードだからこそできる演奏っていう風な作品ですね。まあ実はちょっと 1、2台、まああの高いというか、まあ少しいいシンセサイザーみたいなものもあるんですけど、でもほとんどは安いキーボードで、まあそれの中にそれぞれの音の表情があるっていうか、一台一台やっぱりおもちゃのキーボードだからこそそのキーボードが持ってる音色みたいなのがあって、でそれをやっぱりあのお互いぶつけ合うことで複雑な共鳴とかが生まれるっていうのを、まあ、見せる作品、聞かせる作品なので、だから割と安いキーボードだからこそできるっていうところでもありますね。
あの視覚的な点はどうなんでしょうね。その、はい、ステージにこう配置されるときに円形に配置されるっておっしゃいましたけどね、はい、その見た目のカラフルなやつとかですねそういうのってのは気になりますか。
まあ一応なんかおもちゃのキーボードだと普通のそういう高いキーボードと違ってちょっとキャラクターの絵が描いてあったりとか、まあ色もちょっとカラフルな色とかいっぱいあるんで、あの並べると面白いですね。やっぱいろんな色の カラフルな感じになって、見た目的にも視覚としても楽しめるし、やっぱ見た目っていうのも重要で、100台あるとただの同じキーボードとか同じ機材使って演奏するのだとただの数として意識されるようになっていくと思うんですけど、でもそうじゃなくてそれぞれ全く違う見た目とか色自体も違うから、やっぱそこから一つ一つ違う音が鳴ってるんだなっていう、その音とやっぱ視覚ってやっぱ重要にリンクしてるので、やっぱそういう点も含めて、まあなんかそういう色の違いとかも、まあ見た目としても楽しんでもらえたらなとは思うんですけども、
うん、そうそう、そういうのもアスナ作品の一部なわけですね。
そうですね、一応、はい。
あ、なるほど。あの他にも例えばハンドレッドトイなんていうのも
そうです、
ね、おやりになってますよね、
はい、
これはおもちゃの音を使ってらっしゃるんですけども、
そうですね、ハンドレッドキーボード、今回の作品自体はもう少しちょっとコンセプチュアルというか、そういう音の現象みたいなものを扱ったものなんですけど、そのハンドレッドトイ、おもちゃの方はもう少し音楽寄りというか、音楽自体はそのおもちゃメインに使ってやるんですけども、それプラスまあちょっとギターも使ったりとか、まあちょっとそういう電子機材も使ったりして、もう少し音楽的なあのライブパフォーマンスみたいな感じの側面が強いですね。でもまあそれもおもちゃを100台、まあそれも実は100台っていうか200台近くあるんですけど、まあおもちゃちっちゃいやつばっかりですけど、まあでもそれも割と見た目プラスまあおもちゃメインにしてやってるパフォーマンスですね。
うん、まあ、今回あのオーストラリアで演奏していただくのはそのキーボードの方ですけども、
はい、
これそういうその音のズレといいますかね、そういうコンセプトを発見なさったのはいつ頃なんですか？
もともとその学生の時に、今から、まあ、ちょっと十何年前に、そのもともとはコンピューターで音楽作ってたんです。で、もっとちょうどそういうコンピューターで音楽を作り始めるれるようになった時代っていうか、90年代終わりから2000年初頭みたいな時だったんですけど、その時にそのコンピューターで初めていろいろ音楽作り始めると、あの視覚的に音を扱えるようになったというか、でその時にそういうなんていうんですかね、サイン波というか、その純粋な電子音の1音とかそういうものを数値とか、そういう視覚的に音を扱えるようになったっていうところから、そういうなんか音の周波数とか、そういう物理現象みたいな、その音楽としてだけじゃなくて、そういう物理現象として音楽、音自体を意識するようになったんです。で、そこから始まって、それと同時に、まあ、バンドやってたりとか、そういうチープなキーボードとか、もともとまあ集めてたりとか、そういう音楽もやってたので、それでだんだんそういう音の現象とかとおもちゃのそういう音楽的な興味がまあ結びついて、こういうパフォーマンスにつながったっていう感じですかね。
うん、そういう電子音って時々あの無機的でその冷たいっていう感じがあるんですけども、はい、浅野さん好きですか？そういう
もちろんそういうものが好きだったんですけど、やっぱりそれだけだとなんていうか、まあそういう音楽自体も一般的になって、でやっぱりその中からどういうふうに自分の個性というか自分の作品としてあのそういうものを獲得していくかってなったら、やっぱりそういうちょっと自分がもともとやってた音楽的な要素とか、そういう自分だけがちょっと見つけられる視点みたいなものを考えた時に、なんか割と両極端っていうか、そういう電子音楽の無機的なものと、そういうおもちゃみたいな、そういうちょっとあやふやなものというか、しっかりしてない楽器みたいなものの両方に興味があるっていうのが、割とあんまり他の人には持ってない個性かなっていうふうに、まあ後になって気づいたのもあるんですけども、だから割とそういう両方の両極端な興味が結びついて今のあのパフォーマンスにつながってるかなっていうふうに思います。
はい、今回そのザ・サブステーションでの公演がオーストラリアンプレミアってことになって、
そうです
ね、この後シドニーとかですね、キャンベラ、はい、そして西オーストラリア行かれますけども、
はい、
何を期待していらっしゃいますか？
あ、そうですね、初めてオーストラリア来たので、来たばっかりでまだあの初演今日なので、まだなんとなくイメージが湧かないですけども、でもすごく楽しみにしてきたので、あのどうなるかっていう感じですけど、
はい、オーストラリアのお客さんとどんな感じで向き合いたいですか？
そうですね、うん、受け入れてくれれば嬉しいですけど、でももちろんもともとその音楽とかもオーストラリアの音楽すごく好きで、それで会ったことはないんですけども、それこそインターネット上でその同じ自分が出してる CD のレーベルの あの仲間の人とかもオーストラリアに住んでたりとか、まあ、多分その彼らも来てくれたりとかするみたいなので、なんかそういうふうにあの初めて会う知り合いの人たちも来てくれるみたいなんで、それも楽しみですね。
そうですね、はい、やっぱ音楽のユニバーサルなとこですかねそこは。
まあ早いかもしれないですね言葉。僕ちょっと英語実はそこまで喋れないんですけど、でもやっぱりそう音楽だとそういうコミュニケーションとかも分かり合える部分があるので、そういう部分はやっぱり早いかなと思いますね。なんか表現として。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。